こんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
今週もスタジオには瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフ網沢康二専務にお越しいただいています。網沢こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
秋ですね。
ですね。
今来る時に近江町市場のとこすんごい人だかりで行列でカニ汁配ってるんですか。
あは
ちょっとツイッターにも書いてありましたけどね。
ああですか、
いっぱいいくらだろう。
ね、今日販売かな。最初ね、
売ってるんですかね。
カニ汁ですよね。
うん、そうカニ汁。振る舞いかな。最初の日は振る舞いだけども。
振る舞いですかね。すんごい行列でした。
じゃあ
振る舞いかな。どうだろう。
勝手なこと言えないですけどね。
ですけども、でもいいですよね。
もう食べましたか。
食べてないんですね。
そうなんや。
食べました。
もちろん。昨日食べました。
カニ好きそうな顔してますもんね。
それどんな顔ですか。
いやいや、すごい嬉しそうに言ってたんで。
そうですね。松茸よりもちょっと手が届くっていうか、香箱だったら。
お
松茸何年も食べてないです。
あ、そうですか。なるほどね。
なんか今日カニの話題ですか。
いや違います。私ね、実は先月、
はい、
ついにちょめちょめになりましてですね。
おめでたい話。
社長じゃないですか。
残念ながら社長じゃないんですよね。
なんだろう、
まあ、めでたい話ですけどね、
はい、
先月10月ですね、
はい、
何
通風とか出てきたんですか。
いや、
おじいちゃん、
お
当たった。
グランドファーザーですね。
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おじいちゃまになったんですか。あら、
いよいよおじいちゃんです。
あら、
うわ、正直どんなお気持ちですか。
いや、嬉しいですよ。
それだけ。あ、おじいちゃんになったショックじゃなくて喜びの方が。
あ、ショックですか。ショックはね、正直あんまないですね。
若いおじいちゃん、
ね、
若いでしょ。いやいや、そんなことない。
子供と間違えられるかもしれないですよ。
それは絶対に、ね、
あ、そうですか。
初孫です。
初孫、
はい。
お子さんの生まれた時とお孫ちゃんの生まれるのっていうのはやっぱまた全然格別なの違うもんですか。
あ、まあ格別というか、まあ、正直言って私の場合は子供の方が嬉しかったですけどね。
あ、うん、それは内孫外孫、
娘のも、
ほうほう
ほう、お嫁に行った娘の。
あ、じゃあ外孫の男の子、女の子。
男の子
ですか。
いいですね。
そうですか。
ちょっと今ね、里帰りして、ちょっと家が騒がしい感じになってますね。
いやいや、これ嬉しいでしょ。もうだってニコニコしてますもん、網ちゃん。
そうです、まあジジイです、私。
デレデレですね。
名実ともにジジイの仲間入りです。
で、ちょっとね、2歳3歳児ぐらいが遊ぶようなおもちゃとかをこうね買ってきてみて、落とせるとまだ早いからみたいな。
そうなんですよね。
ジャングルジムとかまだ早いからみたいな、
うん、まあ、なんて呼ばそうかねっていう、そこはね、
お
じいちゃんってちょっとね、
最初
よくあるじゃないですか。
す、ね、
女の人でばあちゃんって呼ばせないとかね。
ああ、ありますね。
あるでしょ。
ありますね。
で、私もじいちゃんで、じいちゃんもな、どうかな、
うん、
あ、
ちょっともうちょっとフレンドリーな感じで呼んでもらうかな。
安治
くん、安治という名前なんで、
はい、
安治なんていいかな。
安治いいですね。
安治なんか安っぽくないですか。
まあ、よく安っぽい人間と言われます
よ。
安治でもいいかなと。
何がいいかな。
安治でもいいんじゃないですか。ロゴロはね、
グランマって言わせてる人がいるけど、
グラン
パ、
あ、難しいですね。
難しいですよね。うちはね、おいこたちは、じっちゃんとばっちゃんって言ってました、は
い、
でもね、それはよくあります
から
ね。
で、のりちゃんのことはなんて言ってるんでしたっけ。
のりちゃんです。
のりちゃんか。
最初の肝心です。
いくつ言うの。
おばちゃんとは言わせない。
言わせない、言わせない。圧をかけて。
圧をかけてます。
おばはらですか。
おばはら、
裏では言いまくってますけど、いいんです、それで。当たり前です。あ、楽しいですね。
楽しいです。
今日は瓦の話題でもカニの話題でもなくて、そっちの話題に。
いやいや、
本編は何でしょうか。
本編はですね、
はい、
実はおかげさまでですね、この MRO ラジオのこのコーナーがきっかけで、
はい、
まあ、時々リスナーの方からお電話いただいたり、メールでお問い合わせいただいたりして、はい、まあ、仕事いただくことがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、この間もですね、実はメールでお問い合わせいただいた方から、 仕事の依頼を受けまして、うん、ちょっとお仕事させていただいたんです、
はい、
でそのちょっといきさつといいますかね、うん、それをちょっと今回ご紹介したいなと思いまして、
はい、
これはですねちょっとこのその方からいただいたメールをちょっと今日持ってきたんですけど、うん、美声の加藤ちゃんにその方になり変わってですねちょっと呼んでいただければなと、
う
ん、ちょっと名字言えませんけど、
はい、
K さんなんですね、
う
ん
お
まあ、加藤さんではないんですけど
ではない
K さんなんですね、
ごめんなさい、
ちょっとここから呼んでいただければ、
はい、はじめまして、屋根の瓦の雪止めをつけてほしいです。今年の大雪で駐車場から落ちる雪でカーポートが壊れました。先日リフォーム屋に依頼してカーポートを撤去。うちの家の瓦には全く雪止めがありません。ですから屋根に積もった雪がそのままドスーンと落ちてきます、
うん、
車が壊れるといけないので駐車場に雪が落ちる屋根瓦のところだけに雪止めの瓦をつけてほしいのです。それと新しくカーポートを設置した方がいいですか、ということでね。
うーん、
でうちの母親が対応しますのでよろしくお願いします。アミザウルフさんは北陸放送ラジオで知りました。
あ、最後がね、
最後がね、
嬉しい、
このコーナー聞いてくださったと思いますね。
あ、
でもこういうふうにいただいて、
はい、
私あの早速お電話させていただいて、うん、現場見させてもらったんですけど、うん
はい、
まあ、雪止めがないということだったんですけども、実際は瓦の屋根に雪止め瓦ついてたんです。
あったんですか。
実際はあったんです、
はい、
でまあ、雪があまりにもね今年より豪雪だったんで、うん、雪が落ちてカーポートが壊れたってことなんで、はい、まあ、雪止めがないんじゃないかと思うくらい雪が落ちてきた。でも実際は雪止めがあった、
うん、
でもなんで雪止めがあるのに雪が落ちたのかと言いますとですね、通常屋根っていうのは何回も言ってますけど建物でもちょっと飛び出してますんで、うん、その飛び出した先端まではつけられないんですね。雪止めその先端につけてしまうとそこに荷重がかかって出た分がボキーンと屋根のたるきが折れちゃうという、はい、そういう現象が起こりやすくなる、
うん、
だから通常は外壁のラインに合わせたような屋根が飛び出ていないちょうど外壁ラインの上ですね、
うん、
そこに雪止め瓦を取り付けると、
はい、
でだいたい瓦でいうとちょうど3枚目ぐらいですね、
うん、
そうなると雪止めよりも下の瓦2枚分の雪が落ちちゃうということになります。
そこから下は雪止めない状態になります、
ね、で3枚目より上は雪止まるんですけども、
はい、
雪というのは不思議なもので雪がある程度積もってきますとですね、その2枚雪止めのない下2枚の分も一つの塊になって落ちないんですよ最初は、
うん、
でそれが次の日に天気がちょっと日が差したりするとちょっと雨系になってですね、雪がちょっとしなしなと溶けてくるとそこからしなしなと縁が切れて2枚分がドンと落ちちゃうんですよね、うん、
雪止めのところで
縁が切れ
離れると、
離れると列車が切り離されてドーンと行ってしまうように離れて行ってしまうと、
はいは
い、で行った瞬間に雪止めより上の雪もそれに引っ張られるように若干前へ出ると、ところてん方式で出ちゃう、ズンと出るわけ、
はい、
でそれの繰り返し繰り返しで雪が落ちてくると。
次から次に落ちてしまうってことですか。
雪が多ければ落ちますね。
まあね、雪止めって言ってもビタッと全部を止められるわけではないですもんね。許容範囲ってありますもんね。
そうなんです、
うん、
でまあそれでこの K さんのお宅は、うん、あの雪もちくんっていう商品をね提案させていただいて、それをこの間取り付けさせてもらったんです、
はい、
でまあそれであのまだ今年の冬は体験してませんけど、うん、まあ、今からすごい楽しみにされてると言いますかね、うん、雪が降ってどれだけの効果があるのかと、
うんうんうん、
でも同じような場所につけるわけではないんですか、
うん、
その雪もちくんは。
あ、雪もちくんはですね、その雪止め瓦より下2枚分は あの雪が落ちると言っていた、うん、その先端2枚分のところにその雪もちくんを取り付けるんですね。
つける場所が全然違うんですね。違うんです
よ。ただその雪もちくんを取り付けることによってその先端部分の雪が落ちなくなるんです、うん、先端部分の雪が落ちなくなるとその雪止めより上ガチッと雪止めで踏ん張っている雪がですね動かない、列車が切り離されていくことがないんで、そこから先も雪が動かなくて一つも落ちないっていう、そういう状況が生まれるんです。
へ
ー。なおかつ 先端部分だけで雪止めをかけてるわけじゃないので、先端部分に必要以上に荷重はかからないんですよね。
あ、前の雪止めも残った状態でさらに雪持ち君を
つけると、 そこが大事なんです。
二段構え、
二段構えですね。
は
だから先端の雪が動かさないっていうのが非常にポイントで、
はでも屋根雪下ろししないと今度は家が、まあ、潰れるまで行かなくても重みで、うちはよくあの戸が開かなくなったりしたんですけど、そういうことはそれは仕方ないですよね、重力。
あ、そうですね、まあ、よくね昔の古いお宅なんか、うん、戸が開きにくくなる
古い家です。
お寺でしたっけ、
お寺のような家
です。お寺のようなお宅でしたよね。でしたよね。そうです、昔のお宅はそういう、うん、結構ありますね。だからまあ雪を下ろすと軽くなったり、
でもそれも耐えられる、まあ、作りになっているということですか。雪下ろしはしなくていい、
ね、まあ、雪が止まります。正直本当びっくりすると止まりますので、止まる分逆にそれを心配される方もいますね。
で、軒がそれこそ折れてしまうんじゃないかとかね。
軒はね折れることはない
と思
います
。でもよっぽどのこと
がない。ただ雪が落ちないんで、降ってくる雪はほとんどそこへずっと、あとは自然に溶ける以外は残っちゃうんで、だからまあ雪下ろしが必要な家庭お宅も中には出てくるかな。でも
あんな豪雪にならなければ、
うん、
通常の降り方だったらもう十分。
そうです。ただね、やっぱこの方もそうなんですけど、はい、今年の豪雪でこの雪でカーポートが壊れてしまった、または車が潰れた、サンルームが潰れた、隣のお宅の外壁を傷めた、サッシを割った、そういうお宅がいっぱいあったんですよね。もうはるか昔のことで忘れちゃってますけど、もうあっという間にもう冬の足音が来てるでしょ、追っかけてきてるでしょ、でもこれから冬、まあ、今年もね、まあ、去年あんだけ降ったし今年は降らんやろ、そこまで降らんやろっていう、私はもうそういう気持ちでいますけど、こればっかりは何とも言えません
、ね、からないですもんね。
今年降らなくても来年再来年その次とまた続いていきますから、やっぱそういつそういうのが来てもいいようにしっかりとした対策ですね、はい、備えあれば憂いなしということで、またそういうことなんかもね、いろんなことどうすればいいかなってお悩み疑問に思う方いらっしゃれば、はい、どんなことでもいいですから、またこうやってお問い合わせいただければ、どんなことでもお答えいたしますんで。
ですね。そしてあの言葉につながっていくわけですよね。
そう
ですね。
そうなんですよ、
はいはい、じゃあ、ビシッと決めていただきましょう。
はい、大雪になっても河原にしとけば間違いない。
素晴らしいですね。
ちょっと早かったですね、雪の話題はね。
いや
それがダメなんですよ。
そうですね、
まだダメだと思ってて何もしなくて、
すいません、
泣いてしま
う。今すいません、私自分で言って、そういうこと言ってしまう。
いいんですよ、おじいちゃん。
おじいちゃんになったんでね、ちょっとねさっき言ったこと忘れるんですね。
いやでもあのリスナーさんがそうやってラジオで聞きましたって言って、いろいろ問い合わせいただいたり、お仕事をいただいたり、
本当に嬉しいです、
ね、私たちもねやってる甲斐がありますよね。
そうですよね、
皆さんのおかげですよ。
いや
ぜひまたお問い合わせいただきたいと思います、
はいはい、お気軽にお問い合わせください。電話番号は076-238-0133 238-0133 番、それからホームページはカタカナでアミザワルーフ、アミザワルーフで検索してください。次回の放送は来週ですね。
来週ですね。
11月17日です。
じいちゃん来れるかな。
忘れんと来てね。
わかりました、
はい、今週も網沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く河原。網沢ルーフはその河原を心を込めて吹いています。河原のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。